確かに。ヨシさんはアパートからですか、
う
ん
う
ん、
そうです。
どうですかお家。
ああ、もうね、快適ですよ。狭くて。
うん、狭いところ、私もいいと思います。狭いっていうか、なんか、必要最低限でいいですもんね。空間も、物も。
ほんと、ずっと自分あれですもん。テーブルと椅子があるんですけど、
うん、
基本ここから動かないですね。なんか
テーブルと椅子は買ったんですか？
テーブルはね、スミさん、田中のスミスがね、くれたんですよ。
ああ、なるほど、うん。
で、椅子はですね、ニトリで1800円っていうのを買ってですね。
いいですね。
これがまたなかなか快適でですね。
1800円も快適なのね。
そうなんです。もうどこでも生きていけるなって感じですよ。うん、本当に。
しかも、確かニトリさんで買ったものって、うん、物によるのかもしれないけど、返せるんですってね。いらなくなった時に、そう、家具とか、
はい、
ベッドとか、まあ、椅子も多分そうなんじゃないのかな。その、引き取りって、捨てるにももう今、お金かかるし、うんうんうん、どこ捨てたらいいかわからないし、粗大ゴミとか、難しいですよね、うん。だから、そう聞きましたよ。ニトリは、そういう引き取りのサービスもやってるって。
へえ、ちょっとか、ただですね、この机と椅子はですね、うん、このテーブルはスミスまだ全然開けてない状態でくれたんですよ。段ボールに入ってる状態。うん。で、それを組み立てて、で、この椅子、パーフェクトな高さの椅子を買ってですね。で、俺が沖縄出るときにこの環境を彼にプレゼントなんですよ。
ああ、いいですね。
そう。彼としてはだから、よろずやみたいなもんで、なんていうの？その、一つあげたら二つ返ってくるみたいな。喜んでました、彼は彼で。
そうか。
そう。坂本さんの仕事の話ってあんまり実は聞いたことないですよね、これね。
うん、そうですね。今ね、うん、ちょっとこう、動きがありますから、うん、仕事は、メインは保険のその損保ですね。自動車保険、自動車事故に、優先で動く代理店主っていう形で、
はい。
今は20年ぐらいやってきたんですけど、
はい。
ちょうどこの2月、去年11月に決定して、今年の2月から、うん、引き継ぎの、ご挨拶回りをしているところなんですね。
引き継ぎということ、じゃあそこをお辞めになる、うん、ということなんですか？
まあ、私一人の、会社ですので、基本。
あ、そういうこと。なるほど。
そう。だから私と直でお客さんが皆さんつながってるだけだから、はいはい、そのお客さんにお話しして、挨拶して、次の私の、こう、この人ならいいと決めた引き継ぎの後継者を、うん、紹介して、もし良ければそのままその子に、契約を譲っていく形で、それを2年ぐらいかけてやりましょうっていうところで、コロナでご挨拶回りがちょっとできない状態に、ね、なってはいるんですけど。
それでもご挨拶も、ああ、でもご挨拶回りはやっぱり直接行ってあげたいっていうのはあるんですかね。
う
ん、
そうですね。やっぱりね、本当は、一番いいのは行くことなんですよ。少しでも、玄関先で2、3分でもいいから、顔合わせしておかないと、
はい、
やっぱり事故現場で初めましてっていうのは、ちょっと心もとないし。
あ、そういうこと。なるほど。うん、
会えば気に入ってくれる子だっていうのは分かってるから、もう、一人でも多くのお客さんが残ってもらえるように動こうと、そういうところは、もう、やめるもののなんか、ポリシーなんですけど、
はい、
ちょっと丁寧にね、やろうと思ってるんですけど。
そうか。ということは、坂本さんと一緒にその方と一緒に挨拶回りに行くという予定だったってことですね。
そうなんです。2月の本当に最初からね、名刺を持って始めたところで、3月の半ば、今もちょこちょこは行けるんですけど、いいよって言ってくださるお客さんのところは行けるんですけど、
はいはい、
それ、まあ、やっぱり警戒されてね、家族から、むやみな訪問は断った方がいいって言われたっていう方もいるし、
そうですね。
ですよねって。だから、電話でお話しして、理解していただいた方は郵送でやり取りしてとか、または、まだ私もすぐ辞めるわけじゃないんで、今年はじゃあ私の名前で継続しておきましょうとか、そんなことをやってます。
そういうことですか。うん、まあ、いろんな大変な時期ですね、本当にね、今ね。
そうですね。
でも、せっかくその確立した、その保険のお客さんっていうのを、まあ、なんでしょうかね。まあ、次の仕事っていうのが、もっと魅力的っていうことなんですかね、ということは。
うん、そうですね。保険の代理店は、 やりがいが あったからこそ始めたんですけど、
はい。
20年で多分、いろんなことが勉強できたと思うし、もう、自分の中で少し、なんか、終わったっていうかな、やりきった感がちょっとあったりしたし、そして、あとはなんかこのままあと10年、20年っていうのはちょっと、なんか違うような気がしてきたんですね。50を多分過ぎたくらいからだと思いますけど。
なるほど。その、うん、ね、やりきったってなかなか言えないですよ、普通は。
うん。そうか。
そう。やりきって、しかもそれでまた次の違うことにチャレンジするって、すごいパワフル。エナジーですよね、うん。エネルギーがすごいですよね。じゃあその英語を始めたっていうのも、
はい。
その今の代理店をやる中で外国人の方がいらっしゃるとか、そんな感じだったんですかね。
そうですね。外国の方はとても多いんですけど、
うん、
でも、私の地域性なんだと思いますけど、この北関東っていうのは、英語圏の方よりは、どちらかというと、ポルトガル語とか、スペイン語を使う方の方が多いんですね、
はい、
南米の方が。はいはい、なので、ですけど、最近は、ネパールとかインドとかフィリピンとか、うん、やっぱり英語を使う方たちも増えてきてはいるから、
うん、
必要はいくらでもあるかなと思いますね。
なるほど。
うん、
坂本さん、英語って、うちのね、はい、午後に来る前には、はい、結構長いことやってらっしゃったんじゃないですか？
はい、やってましたね。ほとんど独学ですけど、
うん、
私の旦那さんが、予備校の英語の先生なので、
まあ、いろんな、そうですか。はいはい。
そうなんです。教材とか、なんていうかな。そういうものは家にいっぱいあるわけですね。聞ける環境があって、はい。で、やっぱりその、話したいんですけど、夫が連れてくる、ネイティブの先生と一緒に食事したり、その奥さんと食事したりとかっていうことが、あったんだけど、
はい、
私だけ喋れないっていう悔しさもね、ありましたし、
うん。
うん。まあそこら辺がほんとにスタートで20、30年近く前になるから。
そうですか。学校の、うん、学校の、学校で、予備校ですよね、予備校の、
予備校。
旦那さん、一回ね、
ああ、そうですね。
2019年の11月に開催された、トッキンマッシュのね、
はい。
イベントでお会いしましたけど、まあ、超イケメンですよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
あれ、かっこいいな、このお父様はって思ったんですよ。うん。あんまりじっくりは話せなかったですけどね。
そうですね。じっくり話す機会あるとね、いいんですけど。
ねえ、そっか。で、それで、英語はそういう感じで、まあ、独学でずっと始めてたわけですよね。
そうです。
で、語彙英会話はどうやって見つけました？
独学を経て、で、語彙英会話を見つける1年ぐらい前に、私別のオンラインスクールを見つけて自分でそこを入ったんですね。はい、で、それが初めて、続いた。まあ、続いたっていうか、一年以上、こう、ちゃんと続いたと思います。はい、ずっと、きちんとコンスタントに勉強してたっていうのはね。
はい。
うん。で、そこで得た、友達の中から、まさこさんね、わかりますね。
まさこさん
が、
ね、はい。
そう、まさこさんが、ゴーゴー英文を教えてくれた。
そうなんですね。まさこさんね。まさこさんもこの番組出てほしいな、あの人。
そう、まさこさん絶対呼ぶべきですね。ね、
うん。まさこさんもね、うちでこうずっとやって、うちで、俺の事業というよりも彼女は、今、なおちゃんの事業ですね。もう片方、もう一人いる。うん。なおちゃんの事業をメインで受けてらっしゃって。で、ある時ね、はい、私も英語を教えるようになったんです、なんて報告していただいて、ほら、もう感動しましたね、あれは。
そうですよ。ずっとやってらっしゃいますよ。
ね。今でもやってらっしゃいますか、うん、
やってる。で、お二人、そう、その二人の生徒さんの成長を、時々、うん、お話ししてくれるんだけど、
うん、
まあ、とにかく楽しそうです。
ねえ、本当、彼女は本当に話してると、あ、キラッキラしてんな、この子はって思う、この子はって言っちゃう、失礼ですけど、
うん、
この人はって思っちゃいますね、あの人は。
そうですね。なかなかね、素敵な女性ですね。
ねえ、素敵ですね、あの人は。なるほどね。で、その英語を勉強しで、
はい、
で、これからどうしましょう、その英語について、いや、今ね、その、
うん、
なんでしょう、その代理店のお仕事もそろそろ。
はい。
違う仕事に切り替えると、
ねはい、そうですね。
なんか見つけたんですか？
そうですね。うん、やっぱり並行していくつかの仕事を自分で決めてスタートしているものがありますね。
はい。
うん。
言えるものがあればぜひ教えてほしいですね。
そうですね。うん、2つともね通信のお仕事です。通信関係。
あ、そうですか。うん、あ、なるほど。通信関係だとやっぱりね、外国人も増えてるし、説明するのに英語も必要になってくるシーンはあるでしょうね。う
ん、ああ、そうです ね。みんなと何を話すにもやっぱり共通語があるっていいですよね。
そうですね。そう思います。しかもなんか、英語やってると なんでしょうね。この楽しいっていうのがね、すごくこう、じわじわ来るんですよ。楽しさっていうの
は。いいなぁ。早くそこに行きたいですけど。
いや、十分でしょ。だって、坂本さん話す英語とかもとってもこう、じゃあこれ日本語、これ英語でなんて言うでしょうって結構作れるし、やっぱりね。
うん、そう、吉さんのあの授業はね、とっても私好きなんですけど。
あら、ありがとうございます。
それをやっぱり続けていくと変われるような気がするんですね。あの習慣化して。
うんうん、そうそうそう。やっぱりね、日本語、まあ、最初のうちはね、日本語をどうやって英語にするか。まあ、それがね、できるようになってくると、今度、日本語をあまり考えずに英語で考えるっていう癖がね、少しずつついてくれば、これメッケモンだったりするんですよね。なるほどね。じゃあもう、まあ、もうこれからガンガンやんないといけないですね。じゃあ。
ガンガンやらないといけないです。で今の悩みは、うん、まあ、これみんな共通なんだと思いますけど、
うん、
コロナで、
うん、
まあ人に会えないから家にいる時間長くなっているはずだし。
そうですね。うん、
ですよね、
うん。
だけど勉強の時間がどうして作れないんだろうっていうことなんですよね。
勉強の時間、やっぱりね、そこはね、自分を制するというか、
うん、
やっぱり自分もこの沖縄のね、今アパート物件借りて入りましたけど、はい、車の中ではやっぱり作業がやっぱりどうしても進まないんですよ。電源もないし、うん、沖縄のこのと、ね、案件に入ったら電源もたっぷりあるしって思ってますけど、うん
うん、
思ったほど作業は進んでないですね、いろいろなこと。やっぱり。
そうですか。
わ、なんか YouTube 面白そうなのあるぞ、なんて言ったりすると。
ああ、そうか。YouTube 見てる時間はあるんだな、私も。だから、そっちですかね。
そうそうそう。そういうこと。まあ、YouTube もね、英語の勉強の YouTube あればそれはいいんでしょうけど、なんかね、勉強って思うとね、力入んないんですよ。
うん。
まあね、ゴーゴーエブ会話みたいな、あれ、勉強というか、楽しんでもらいたいっていうのがすごい思いがあるので、まあ、あれだけでも聞いていただければって思いますけどね。
そうですね。
ね。いや、まあ、でもね、なんだかんだ言って、いろんな編集作業とか、いろんなことはですね、車の中よりは、まあ、進みますよ。よかった、よかった、ここに入ってと思ってますよ。
よかった、よかった。うん、
勉強する時間はね、自分で作るのも、やっぱり、一人でコロナで、ね、うん、コロナがいっぱい外に蔓延してるから、家の中でってなるとね、やっぱり、楽しい方に走っちゃいますよね。
うん、そうですね。そうですね。なんか、うん、そうだな。
そう。
でまあね、楽しいことはできますからね、
うん。そうそうそうそう。楽しいことが英語の勉強につながってればね、それは一番いいなと思いますし、
うんうんうん、
自分もね、こういう、何、この坂本さんとの会話のね、これを配信する。で、それで、なんかいろんな人がね、こう楽しむんだったら、やらなきゃって思うわけですよ。そういうこと
を、ね、
そういうのを思いながら YouTube を見るっていうね。
うん、
ダメな感じだ。まあまあまあ、やるときはね、がっちり、なんかやり始めるとね、止まんないんですよ、自分も。5、6時間やってたりとかするので。
そうですか。
そう。
5、6時間すごい。
一回始めると5、6時間やるので、なんか、やったら5、6時間かって思うとね、やれないとかね、いろいろありますよ、その辺は。
そうですよね。
そうそうそうそう。いや、それでね、その坂本さんと、今後の人生のことを話したらなんかいろいろ共通点があって、ここ面白かったなと思って、ぜひここ話しておきたいなと思ったわけですよ。
そうですね。
具体的にはあんまり喋ってないけど、なんつうんですか、死生観つうんですかね、あのね。
そうですね、死生観ってね、言葉は、借り物のようだけど、まあ死生観っていうのが多分正しいと思いますね。どう死ぬかっていうか、その、私の目標がちゃんと死ぬために生きてるって思ってきたから、だからなんか、なんだそれって言われるんですけど。
これね、めちゃめちゃ一緒なわけですよ。どういう風に死ぬか。まあ俺の場合ね、ちょっとどういう風にかっこよく死ぬかみたいなね。ただ別にこれ、ほら、こういう話をするとネガティブに捉えてしまう方もいらっしゃるかもしれないですけど、もう決してネガティブじゃないんですよね、これね。
そう、違うんですけどね。普通のなんか、今日夜何食べるみたいな感じですよね。
そうそうそうそうそう。
どうやってどう死にたいっていうね、なんか
でもこれね、本当にこう言い方気をつけないと本当にこうね、
ネガティブになっちゃう。
ネガティブになっちゃうかもね。
そっか。
どういうふうに言えばいいのかな。なんか
ね。どういうふうに言えばいいのかな。
ある時自分もですね、明日死んだらどうしようっていうことを考えていたんですけど。ある時に、もうペット変わってですね、今死んでもいいようにっていう動きを。
明日じゃなく
て、明日じゃなくて今なんですよ。
そうそうそう。今ですよね。本当だね、
でもね、そうは言ってもね、最近本当楽しいので、今ちょっと困りますって思ってます。
変わる時があってもいいですね。
そう。まあでもね、本当にいつ死ぬかなんて分かんないし。ね、その時にこう死ぬ瞬間に、あれやってなかったなって、やっぱり思いたくないなと思うわけですよ。
そうですね。多分それなんだと思います。
ねえ、の割に YouTube 見ちゃうんですよ。
その割に YouTube 見ちゃうんですけど、
ね、やっぱり それって自分がね、ほら、なんかカウンター渡されて、このくらいだ、君あとこのくらいで死ぬよって言ったら、めちゃくちゃ一生懸命いろいろやるじゃないですか。
そうですね。何かを残したいとかね。きっとね、そうですね。
そう、なんかね、そう、英語勉強する前から結構そういう死生観みたいなのはあったんですけど、英語勉強したらね、なんか人にいろいろ教えるようになって、人がこう喜んでくれるようになって、これだなっていう瞬間がやっぱりありましたね。
いいですね。それ最高ですよね。
そう、なんかね、自分のためにやってるとね、なんかいいかって思っちゃうんですよ、多分。でこれがね、人のためにやって人が喜んでくれるのを見て、その人が、英語ができるようになって、で今楽しいのはヨシさんに会えたからですって結構何人か言われたことあったんですよ、前にね。ああ、もうその瞬間に、これ死ぬなら今かこれって思っちゃうようになりますね、そこ。
そのぐらい心がこう喜ぶことですよね。人の役に立って、自分の得意なもので、人が喜ぶっていうことですよね。
そう。雅子さんもね、先ほど出た雅子さんもその思いは、なんかあるっていう話はしてらっしゃいましたし。
でももう本当にもう、英語力ももう本当に素敵にこう、本当憧れなんですよね。
やっぱりこう、何かこう、確たるものを見つけると、その後って英語って早いような気がするんですよ、伸びが。
そうでしょうね。
いや、自分のね、その話はいいんですよ。自分ちょっと随分今回も。最近ね、思うんですけど、この番組でね、俺、人に、他の、その相手の方に喋ってもらえてね、結構俺喋ってんの。普段。
いや、聞きたいんですよ、きっとみんな。
いや。俺、これね、ダメだなって思いながらね、今日もうこの辺で俺の話はいいの。坂本さんの話聞きたいの。坂本さんの死生観ってどうなんですかね。
同じですね、やっぱりね、 今死んでも、まあ今死んでもっていうのは本当極端な表現ですけど、う
ん、もちろんもちろん。
でも、その、なんだろうな。私ね、本当に中学生くらいから意識あるんですけど、うん、すごく長生きすると思ってるんです、自分は。
長生き、ね。
ね、根拠はないんだけど、うん、まあ自分はすごく長生きするんだろうなって、だから周りのみんながお父さんお母さん、兄弟、友達もみんな死んでしまっても多分私だけ残ってるって、勝手に思ってきたんですね。
本当に、本当に根拠ないですね。
根拠ないんですけどね。うん、でも、お金にも困らないと。要するに、これも本当に根拠ないんだけど、お金は、まあ、どっかからちゃんと来るもので、
うん、
まず、仕事もしてない中学生ぐらいの時からですよ。しかもうち、そんなお金持ちじゃなかったんですよ。普通のサラリーマン家庭で、どっちかっていうとお金ちょっと、あんまり、私立大学とかは行ったらいけないなっていう感じで、奨学金とかもらって育ったんだけど、
はい、
でも、自分が大人になって、まずその大人になるっていうことはすごく自由を手に入れることだと思ってたので、
なるほど。
決められた栃木県から東京に出たり、まあ他のどこでもいい世界は出られなかったけど、まあ日本の中心に出て行って、で、いろんな人と会って、仕事してっていう、その自由をまず大学を卒業するまでに勝ち取ったわけですよね。
はい。
で、そこから、まあ、いくつかのお仕事を経て、今の保険の代理店にいるんですけど、うん、まあ、何をやっていても、やっぱり、あまりその二つは変わらないんですね。で、しかもちゃんとその通りに、大病もしないで、
うん、
痩せ頑丈なんだと思いますけど、うん、そう、なんかこう、メンタルもそこそこ強いみたいだし、だんだん強くなったのかなと思うけど、子供の時よりずっと強くなってますね、体も心も。
そう、メンタルの件かどうかわからないですけど、坂本さんと話してると本当に物事を俯瞰して見てるなと思うんですよ。
そうかな。うん。そうですね、意識してないけど、なんか、俯瞰して見るように、なったかもしれませんね。
なんかね、いつも冷静な感じでね、こう、自分がこう、いろんな、ふっとなんか言うとね、うん、それに対する回答が、あ、なんか神様みたいって思う時があるんですよ。
恐れ入ります。
うん。だからね、なんか、あれじゃないですか、坂本さん、いろんな方から相談されること多くないですか？
そうですね、うん、どっちかっていうと、勝手にいろいろ喋ってくれるので、私聞いてるだけですけどね、ほとんどね。うん、まあ、相談、なのかもしれない。話終わった後は、すごいよく聞いてくれてありがとうって、私ばっかり喋っちゃってごめんね、さっき言ったんじゃないけど。
やば。
言われて、私そんな感じじゃないんですけど、私はただすごい楽しく聞いてるだけだし、何も言ってないんだけど、うん、なんか聞き役が合ってるのかなって思うことはあります。
じゃあ俺、まんまと坂本マジックにハマってたわけですね、さっき。
いや。そんなつもりじゃないんですけどね。
でも多分ね、やっぱりこのぐらいの年になってやっとわかりますけど、なんかこう、自分の考えをアウトプットっていうんですかね、口から出して、で聞いてくれる人がそこにいて、で、考えをこう、口に出して話すと、なんか自分の考えがまとまっていくっていうか、
うん。うん。
うん。ね。
そう。
しかもそこで、なんだろう。例えば坂本さんみたいな人にね、じゃあこれってどういうことなんですかみたいなことを聞かれると、じゃあこれってこうだなって、うん、だんだん自分の考えがね、研ぎ澄まされていくというか。だからね、日本語じゃなく、英語としてもね、やっぱり英語が話せるようになったり、話せるようになるってなんていうのかな。外国人とか日本の文化で育った人以外の人と、コミュニケーションが取れるようになると、
はい。
やっぱり相手の考えが、相手の言葉で聞けて、
そうですね。
自分の考えもぶつけたときに、こう、うん、そういう風な考えで返してくれるんだとか、
うん、
思うとね、やっぱりこう、なんか、なんていうのかな、人生が太くなる？ちょっとなんかね、表現難しいですけども、
うん、
やっぱり何もないっておっしゃる方でもね、その先には必ず何かこういうね、自分の考えが衝撃的に変わってしまったりとか、変わるわけじゃねえな。なんて言うんですかね。衝撃的にこう、衝撃を受けるって言えばいいだけでいいのかな。
衝撃を受けるかな。そうですね。
そっからの毎日がまたちょっとずつ変わっていったりして、お付き合いする人たちも変わっていってとか。
そう。 そうそう。だから、ヨシさんも私も仕事の内容は違うけど、多分たくさんのいろんな、あの、老若男女に会うでしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね。はい。
うん。それを聞いていると、あの、いろいろ衝撃を受けて、で、うん、あの、ちょっとこれは人によって違うのかもしれないけど、私は、聞く数はとにかく多かったと思うんですね、この20年間。会う人も多かったし。
うんうんうん、
そうすると、分かったことは、みんな別に意見求めてないなって。私の意見は別に求めてないんじゃないかなと思うことは多いんですよ。うん、
ああ、お話をする方が多いってことですか、相手から。
そう。例えばその、なんか相談する人もいますよね。これどう思う？って聞かれたら、一生懸命答えてたんですけど、最初。はい、
うん。
うん。でも、そう聞くけど、結局私が一生懸命答えても、もう答えは決まってるみたいだから、
うん、
だから、どう思うって言われたら、あなたはどう思うっても、打ち返しちゃうことにして。そうするとずっと私は楽なんですけど、何も差し挟まずに、聞いて。で、聞いてることが私にとっては衝撃なんですよ。いろいろ。あ、この人、こういう考えに、人はこういうふうに考えるんだ、私と違うんだなーっていう体験をいっぱい私はさせてもらってるから、聞きたいんですよ。
なるほど。あれですね、人の考えをこう否定する人もいるけど、人の考えをこう自分のものにできる人の方が、やっぱりこう、肥やしをもらってる。ね、っていう感じになるし。
そうなんですよ。ねえ、うん。
まあ、だって自分の考えと同じ人なんて、まあ、絶対いないわけですから。
うん。
ねえ、なんかこう、そうですね、ゴーゴーエブ会話みたいな、ああいう番組とかやってると特に思いますね。こう、あ、なんでそういうふうにネガティブなこと言ってくるんだろうっていう人もいるし。
そうですか、うん。
それさえもね、それさえもなんか、あ、こういう考えの人もいるんだって自分の肥やしに、できればいいんですけど、まだね、俺そこまで精神的にね、大人じゃないので、チクシャーとか思っちゃうわけですよ。
いや、わかるなぁ。ヨシさん、それすごい素直だと思います。私も実はそう、それを思ってて、
うん、
ネガティブな方が多いと思います。人の話し方、話すのってね。
ネガティブな方が多い。はいはい。
多い、うん、多いと思う。ですよ。で、
うん、
それを聞いてるっていうのもなかなかやっぱりしんどい時があって、で、右から左に流して聞いてないと、自分が重くなっちゃう時もあるわけだから、
はい、
で、それを聞き役に徹することもいいんですけど、私もなんか、その50になってちょっとわがままが出てきたのか、
うん、
そういうネガティブな人たちとのご縁を切ってもいいかなって思っちゃった時ですよ。要するに、その、ポジティブな、ポジティブが好きっていうわけじゃないんですけど、ネガティブもいいんですけど、うん、私にとってその衝撃のあるネガティブもあるからね。だけど、うん、その、引っ張り込まれるような、なんか、変わんない、多分変わん、何回聞いても変わんないな、この人は、みたいなのがやっぱりあるから、そうすると、例えば保険で助けられるところは私は一生懸命やりますけど、保険さえ手放しちゃえば、このネガティブ、ピープルとは、
ネガティブピープル。
切れるなっていう、そのね、ちょっと、ちょっと私の中で切り離しを、しようと思ってるかもしれないです。
うん、これね、この言い方すると非常にこう、うん、嫌な言い方になっちゃって、申し訳ない、聞いてる人がね、うわ、ん、って思うかもしれないですけど、うん、まあ、こんな前置きはいいですね。ネガティブなところに引っ張られるね、時間の余裕ないんですよ。
ないんですよ。そうなんですよ。
そんな時間は俺にはないの。もったいない。
そう。もったいないんですよ、もう。
楽しいことだけやってたら、もうあと、その先には楽しいことしかないし、
うん。そうですね。
そんな時間ごめんなさい、ないですって思っちゃう。
そうなんですよね。うんうん。で、それが、自由に選べるっていうことだとしたら、今の仕事はちょっとあの終わりにしなければ、私はどうしても抜け出せないと思ったから
決めたんか。ああ、そういうこともあるのか。なるほどね。
うんうん。そうそう。そうですね。まあ、わかりません。どうなるかわからないけど、それは別に怖くなくて、うん、あまりその新しいことに踏み出すことの怖さは全然なくて、うん。うん、
だって20年自分で商売してきた人はやっぱり新しいことをやるのがなんか当然みたいなところもあったりして、
うん、そうですね、うん、なんかそこに躊躇とかしがみつきとかなんかそれはないかな。
そうですね、自分も英語をオンラインで教えてますけど、 しがみつこうとは思ってないというか、もしこれでね、みんながね、オンライン習ってくれてる人たちが、やめたって一斉にやめちゃった場合、そこにしがみつく気は俺はなくて、なんかね、
次、
今やめる気はもちろんないですけど、楽しいし。
やめてもらっては困るんですけど。
やめてもらっては困るんですよ、これ言っとかないとね。
多分コロナの影響でやっぱりその、
そう。
これから先も、お仕事なくなっていく方とか、すごい大変な状況になるだろうなっていうのはなんとなく感じるんだけど、今まだそうでもないですよね。まだね。
まだね。本当になんか人生何が起こるかわかんないよってよく言われる言葉ですけど、やっぱり自分にそれが降りかかってくるとは、やっぱりどうしてもイメージつかないわけじゃないですか。
つかない。
で、それがね、実際今、世界中の人が、実際に自分に降りかかってきてるから、
そう。
やっぱり世界の変化がすごい早いなと思いますよ。
本当ですね。
政府がずっとやろうと思っていたいろんなもののオンライン化っていうのが、まあ、
はい。
クソコロナ野郎のせいで。
そう。まあ、嫌おうなしに。
嫌おうなしに変えなきゃ。これ、この変化のスピードはね、ちょっとコロナ、もう本当に嫌なやつですよ、あいつは。あいつは嫌なやつですけど、ここの部分だけに関しては、なんかね、良かったっていうのはおかしい。なんて言えばいいですか、この言葉。わかんない。
でも、その通りだと思いますよ。コロナのおかげっていうのはあると思います。
そうですね、おかげって言葉も本当は使いたくないんですけど、あんなクソ野郎に。本当に、
まあね、
まあでもね、
きっかけではありますね。
そうですね、そうですね、いいきっかけって言えばいいのか。ね、ちょっとこれでね、そう、命を落とす人もちょっと多いからね、全然きっかけとかではないんだけど、まあちょっとここ難しいですけど、まあ言いたいことは伝わったかなって思いますね、ここは。
そうですね。そう。私だって、ヨシさんだってコロナで死んじゃうかもしれないもんね。
本当ですね。
ね。まあ、ないとは言えないから。
ないとは言えないですよ。それも、世界中の人たちもそうですよ。
それは、そう、人事だと思ってるわけじゃないんですよ。
でも、この死っていう話になると、やっぱりね、今まで自分に降りかかってくる、まあ、いつかは降りかかってきますけど、それをね、リアルに感じる人ってやっぱりいないです。俺もね、そんなこと言いながらやっぱりリアルには感じてないので、YouTube 見ちゃうわけなので。それがね、今までよりも死が隣にあるっていうのをリアルに実感してる人が増えたのかなと思うんですよね。
そうですね。逃げない方がいいですよね。
より楽しもうとする人が増えてるんじゃないかなって思うし。
それはいいですね。
ね、そこはね、より楽しもうっていう風に行くか、ネガティブに考えるか、やっぱりここは分かれちゃいますね。で、より前より強くね、ネガティブになってる時間は僕にはないです。すいませんっていう感じにはなってます。
本当です。ね、本当です。そう、時間は有限だからね。
そうね。
やっぱり、そう、そうなんですよ。
そうね。
まあ、長生きはしそうだなーなんて相変わらず思ってしまうんだけど、でも、わからないです。ね。
そうですね。
うん。
なんかね、死ぬまでにね、なんか残したいっていう思いがすごく強くて。
残したいですか？
強かったって言えばいいのかな。だからね、でもね、今ふっと思うと、ゴゴエブ会話って、みたいなああいう音源って、インターネットに載せてしまえば、インターネットがね、本当に全世界ダメになる以外は、ずっと残っていくわけですよ。
それはすごい財産ですね。
そう、あとはね、そう、あとはやっぱりこう、英語を教えて、その人が何かこう、羽ばたくとかいう、なんていうかな。
はい。
ってなった時に、
そうか。成長、育て上げた感じですね。
育て上げ、まあそんなね、育て上げたなんてね、大それたもんじゃないですよ。
いや、でも本当に子供一人、産んで育てるみたいなもんじゃないですかね。
ああ、まあね、自分ちょっとね、子供 DNA 残してないんでね、この世の中に。
私もそうだよな。
わかんないですよ。でも、もしかしてどっかにいるかもしれないけど。
でも、それもあるかもしれない。
あるかもしれない。
でも、DNA、そう、DNA だけじゃないですもんね。
そうそうそう。
その音源とか、なんか作品とか、それこそ会社とか、うん、人材とか、いろんな形で、その育てて残すっていうことは、まあ多分同じ意味を持つと思いますよ。
うん。ほら、ね、コロナで亡くなってしまった志村けんさん、いらっしゃいましたでしょ、はい、あの方が亡くなった時にね、はい、あの方が残したその映像とか、ね、うんうん、それで人がこう、わはははって笑っちゃうわけですよ。亡くなってるにも関わらず、ツイート番組でも。それね、彼のね、功績は非常にでかいなと思う。ちょっとね、死に方はね、本当にかわいそうで、なんか家族とかね、そういう、隔離されてしまうので、ちょっと死に方はちょっとね、かわいそうだなと思うんですけど、
うん、
ちょっとなんか、羨ましかった。
うん、
なんか、あれでもう彼はずっとなんか人のね、記憶の中にずっと残っていくわけじゃないですか。人の死はね、良かったとはね、絶対に言いたくないですけど、彼が残したものはね、本当に良かったのかなと思いますね。ああいう風になんか生きていきたいなと思いますね。
いいね。